今日の聖書に出たアブラハム、アブラム、後にアブラハムと言われるんですが、この人は信仰の父で、行く先を知らないで出かけたっていうのは、さっきの子供たちへの話の中で申し上げました。よくそういうことができたなっていう思いがするんですけれども、でもよく考えると私たちの人生っていうのはこれから先、一応予定は立てていますけども、どうなるかわからないという意味では、行き先がわからない歩みっていうふうに言ってもいいかもしれません。昨日も私たちにとっては、思いがけずに私たちの教会の敬愛する仲間である武田勝夫さんが急に神様の身元に召されました。お家の方々にとってはまたとても大変なことですね。そういうことが起こります。だから私たちはいつでもこうだって予定を立てていても、そうはいかないのが人生。じゃあ何が起こってもっていう心備えっていうのが、これが私は信仰だというふうに思うのですが、このカトリックのお医者さんで山浦春次さんっていう人がいます。この岩手県の大船渡っていうところで病院をしていらっしゃる方、今年多分63歳ですね。この人が25年前からあの地方の方言である気仙で、気仙語聖書っていうのを翻訳を始めたんです。翻訳を始めるのにですね、まず気仙語辞典っていうのを作ったんです。そういう言葉が、文字がなかったから、まず文字を考えなきゃいけない。で、独特の発音がありますから、発音記号を作ってですね、そして、こう、とても私なんかそれ読んでも発音できないんですけども、いわゆる典型的なズーズー弁なんです。そして、その言葉にみんな、あの気仙の地方の人たちに聖書のことがわかるようにってんで、新約のマタイによる福音書から翻訳を始めて、今マルコによる福音書もできましたね。もうしばらくするとルカによる福音書ができるかもしれません。その翻訳をするのに最初は簡単に考えてたんです。この新教大学聖書から訳せばいいと思ったんだけど、新教大学聖書の言葉が難しいのに気づいたんです。いわゆる漢語が多い。気仙の人たちは漢語を使わないんです。みんな砕けた言葉を言います。だから全部言い直さないといけない。そうするとだんだんひどいことになってきたんですね。結局新約聖書の一番元に帰ろうと、ギリシャ語を調べて、そしてギリシャ語でもともとこれは何ていう意味だったんだろうっていう、そういうことから始めていって、ですから25年かかった。その25年かかった苦労を、このふるさとのイエスっていう題の本の中で、ね、いろんなことを具体的に話していらっしゃるんですが、一つね、マタイの13章の52節は私にとって何ともわけのわからない箇所だったっていうね。どういうことが書いてあるかというと、だから天の国のことを学んだ学者は、皆、自分の蔵から新しいものと古いものとを取り出す一家の主人に似ている。これがよくわからない。このね、まず、取り出す。新しいものと古いものとを取り出す一家の主人。だからそれだけ聞いたら、それでどうなるのっていうことですね。で、時間をセーブしないといけませんから、結論申し上げますが、どうもよくわからないので、どう翻訳していいかわからないっていうことを悩んで、それでこの取り出すって訳されたギリシャ語を調べてみたら、これはですね、エクバローっていう言葉。で、エクっていうのは前置詞で、この、覗くとか、それから、もともと起源とかね、全くっていうことを意味する前置詞。それから、バローっていう言葉は投げる。で、 これを上品に取り出すって翻訳したから分かんないんだ。で、この先生はカトリックのフランシスコ役もバルバロ役も新教徒役も読み違えてるんじゃないかっていうふうにはっきり書いてるんです。そしてこのエクバッローっていう言葉は放り出すっていう意味なんだと。取り出すと自分は外にいてこう出すんですね。放り出すっていうのは中にいて出す。だからここのところを訳すんだったらこういうふうに訳したらよくわかる。おおよそ律法学者が神様のお取り仕切り、これは信仰っていうのをお取り仕切りにっていうふうに身を委ねようとして弟子入りしたということは、例えばある家の主人が自分の蔵から新しいものも古いものも一切合切外へ放り出して蔵を空っぽにするようなものだ。そうするとわかる。つまり、この先生お医者さんですから、例えが面白いです。詰まったうんちを全部放り出したら、お腹がすっきりするでしょう。いろんなものをね、全部手離したら、すっきりする。そのすっきりが天の国の暮らしだ。いうわけですよね。それで、そのすっきりを別の形で、体験した人がまた同じくカトリックの作家の加賀音彦さんっていう人。この人は私と同い年ですから今74歳なんですが、58歳の1987年のクリスマスに洗礼を受けた。で、もともとはこの上智大学に勤めたりとかいろんなことがあって、キリスト教とは縁がなくはなかったんですが、なんか洗礼を受けたら枠にはめられそうだ、あるいはキリスト者の作家だとかそういうふうに言われるのが嫌で、それからなんとなしに窮屈だっていう感じがあったもんですから、ずっと洗礼を受けないでいたんですが、でも仕事の都合でだんだんやっぱり神父さんと一緒に仕事をしたりすることになって影響を受けるようになってきて、それで洗礼を受けたもんかどうしたもんかっていうふうに考えるようになった。ある時ですね、その1987年、洗礼を受けた年の、夏なんですが、ある神父に相談したんですね。そしたら、一つあなたがキリスト教とイエスについて抱いている疑問を、すべて私にぶつけてごらんなさい。いうふうに言われて。で、加賀さんは、信濃追分に別荘がありましたから、そこへこう時間を空けて、4日間の予定を取ったんです。4日あればいいでしょう。そしたら、すごいですね。神父さんもその4日間付き合ったんです。で、毎日毎晩溜まってる疑問をもう、しかも奥さんも、ちょうどね、加賀さんの奥さんも、じゃあ私も一緒に行くわ、つって。で、夫婦でその神父に疑問をもうたくさん。そうすると、3日目です。朝から晩までこの神父さん質問攻めにしたんですが、で、後で神父さんがですね、迫害にあったっていうぐらいに、ありとあらゆる質問したんですね。それでその日も午前中は、残ってる疑問を全部出して、そして回答を得てる。そうしたらある瞬間、彼の言葉そのまま引用しますと、突然、もう質問することが何もなくなったのだ。と、曇っていた空が裂けて一畳の日差しが庭をパッと明るくした。何か透き通った光が心の奥底まで照らし出す感覚があり、心が風に乗って漂い、体も軽くなって、ふわふわと浮き上がるような気がして、喜びが私の心身に満ちた。私が、神父様、なんだか気持ちがすっかり軽くなりました。嬉しくてなりません。と言うと、妻も同じ内容の告白をした。その直後、私たち夫婦は、神父から受洗の許可をもらったのである。そして、それをまとめて彼がこう言うんです。言ってみれば、知識が飛び去り、一気に信仰の世界に入ったのだ。知識にはいつも疑問がつきものである。ところが、信仰の世界には疑問はない。それは、 イエス・キリストを 100% 信じて、その十字架と復活の生涯に自分を参加させたいという内なる衝動であり喜びであった。そう、信仰が光り輝く喜びであるという体験は、キリスト教についておびただしい知識を積んでも得られない。むしろ、知識という疑いを含む心の作用が信仰の障害になる。つまり、どれだけ知ったかっていうことは、それに伴って常に疑いが出てくる。だから、これはキリがないんだぞって。だけど、加賀さんは、とことん全部、その時に持ってるものを全部出し切った時に、極めてすがすがしい気持ちになった。彼の言葉です。はっきり言おう。知識なんかどうでもよくなったのだ。その境地を私は、そして妻も、瞬時に監督したのである。受け止めた。だから、まさに、放り出した。持っているものをいっぺん放り出す。放り出すということは、ね、イエス様がよく言うように、すべてを捨てて私に従ってきた、来なさいっていうおっしゃり方。それは、実際に全部、もうほったらかすっていう意味じゃなくて、自分の心からいっぺん話す。言い訳にするものを全部話してみる。アブラハムにすれば、75歳です。ね。言い訳、とても大きな言い訳です。75で、知らないとこ。とってもじゃないですけど、そんなことできませんよ。いつ死ぬかわからないですから、っていうね。そういうことを一切彼は、放り出した。そして、信じるっていう世界に進んだ。これは、ですから、信じるっていうことの、秘義そのものです。だから、アブラハムは、信仰の父、と言われた。私たちもそういう意味では、本当に、アブラハムが信仰の父として全世界の人々に、結果的に祝福を届ける役割ができたように、私たちも、私たちの存在が祝福の源となるように選ばれている。とすると、それは一旦持っているものを何もかも放り投げてみる。そこから、あの加賀さんが言うような、一条の光が差してくる清々しさを持つことができるのではないでしょうか。お祈りします。聖なる御神様、今日はイエス様が最も愛されている子供たちと一緒の礼拝に参加できてありがとうございました。天国はこのような者たちの国であるとイエス様がおっしゃいました。子供たちもそういえば一切のことを放り投げる姿勢で生きていました。私たちは囚われることだらけで。ですから、何にも中途半端で、何にも得られない歩みを繰り返しがちでした。今日、また、信仰の父であるアブラハムから信仰の基本を示されました。どうぞ私たちも、いつも、この、放り投げてしまったすがすがしさを、味わいつつ、またあなたが素晴らしいものを整えていてくださる、その恵みを受け止めて歩むことができるようにお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。